皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはアトピー性皮膚炎、小児喘息、子どものアレルギーの1回目です。お話を伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月は1回目ということで、来月は、はい、食物アレルギーとかジンマシン、はい、花粉症などについてまた伺っていきたいんですが、今日のテーマは特にアトピー性皮膚炎と喘息についてなんですね。はい、でまずはアトピー性皮膚炎の方なんですが、生まれてすぐの赤ちゃんって結構湿疹っぽかったりしますよね。はいはい、でママはアトピーじゃないかなとかって心配する人多いんですけれども、はい、改めてこのアトピー性皮膚炎と乳児湿疹の違いを教えてください。
はい、赤ちゃんは、生まれて、しばらくするとやっぱりホルモンのバランスの関係で、特にそうですね、生後 2,3 ヶ月が一番ピークかと思うんですが、ちょっと顔や頭皮の方に湿疹、ジクジクしたブツブツしたものがこう出てくることが多いのですが、一時的なもので、そのまま消えてしまえば特に心配することなく、赤ちゃんの湿疹ということでいいかと思いますが、はい、その状態がやっぱりしばらく、目安としては2ヶ月以上ちょっと続く場合には、お顔の湿疹以外にも、他の、お手手とか耳の下とか、その辺にも湿疹が少しこう出てたりすると、やはりアトピーの負けがあるかなということで、アトピー性皮膚炎でしょうということで診断をもらうことがありますね。
なんかこう乳児湿疹の特徴とか、
はい、
アトピー性皮膚炎の特徴とかっていうことはあんまりないんですね、はい、これぐらいの時期だと。
そうですね、はい、
なんかこう湿疹を見てこう判断するんじゃなくって、その時期少し過ぎてみて改めて、あれは乳児湿疹だったとかいう感じで。
そうですね、
はい、でそうすると、アトピー性皮膚炎ってこう分かってくるのは半年ぐらいしてからですか、生後。
そうですね、軽いことをやっぱりしっかり症状が出てしまうお子さんいるので、やっぱりに3ヶ月前後でもうアレルギーがあるかなって疑われる赤ちゃんもいるし、月齢進んでこないとはっきり、アレルギーですねとこう断言しがたい、軽いお子さんもいらっしゃいますので、
お母さんとしてはちょっと心配になるかもしれませんが、ここはぐっと我慢して、時期を見ながら、ちょっと激しい湿疹のようであったらば、もう治療をどんどん進めていくこともあるということですね。例えばアトピー性皮膚炎というふうなことが、分かった場合とか、そうじゃなくても痒い時ってあると思うんですけど、特にアトピーだと赤ちゃんって痒くて機嫌が悪かったりっていうことが多いんですよね。で、改めてその乳幼児期のアトピー性皮膚炎の治療っていうのはどんな方法があるんでしょうか。
そうですね、大人の方とはまた違いますので、特にこう強いお薬を飲んだりとかいうことはないので、やはりスキンケアで、つける、塗るお薬で、どこまで改善するかなという形で見るのが一般的かと思います。
スキンケアっていうのはもう本当に入浴、お風呂入ったりとか、ちょっと保湿したりとか、ね、っていうことですよね。アトピー性皮膚炎の場合、原因もいろいろ考えられますけれども、例えばその食べ物に原因があるっていうのこともあると思うんですね。その場合、除去ということは考えるんですか。
母乳とかミルクのみの赤ちゃん、あるいは離乳食が始まる赤ちゃんで、いろいろその指導は変わってくると思うんですが、やはり結構口から入るものがやはり食べると痒くなるとか、いわ湿疹がひどくなるような場合には、痒くてやはり寝れないので、そういうものを少しちょっと控えるようにして、一時期湿疹が落ち着いてから再度、もう一回、食べれるかどうかみたいな形でちょっと始めることが多いと思いますね。
離乳食の始まりとね、こう重なってくる時期だったりもするので、お母さんたちも心配だと思いますが、母乳が飲めていれば、ちょっとずつね食べていくとかってこともありますよね。わかりました。でアトピー性皮膚炎といえばかゆいわけなんですが、結構かきむしってしまうからということで、赤ちゃん用のミトンを、つけてらっしゃる方も多いんですけれども、ああいったものはどうなんでしょう、こう 有効に使った方がいいんでしょうか。
まあ、時によりけりかと思いますので、まあ、軽いような湿疹であれば、うん、まあ、うつ目を短くして、うん、お手手をいつも清潔にしとけば、まあ、少々こうかゆいところを触ってもひどくなるということはないと思いますが、うん、まあ、深い傷になりそうな場合にはやっぱりどうしてもちょっと保護しとく方の方がいいかと思いますので、特にお顔とか、はい、ここガリガリってなっちゃうと傷が残っちゃったりしますので、あ、まあ、そういう場合にはお手手を保護する必要があるかもしれないんですが、はい、まあ、使う場合には常にちょっと清潔なものをつけるとか、うん、あるいはやっぱりお手手が塞がっちゃうと赤ちゃんそれでご機嫌がね悪かったりねする時もあるので、まあ、赤ちゃんの様子で全然気にしてないような赤ちゃんだったら、うん、まあ、使う方がいい場合もありますし、うん、つけるともう気にして気にして、うんうんうんうん、かえってご機嫌が悪くなるような時には使わない方がいいのかもしれないですね、
うん、なんかねこうミトンずっとつけてるとやっぱり手も蒸れそうですよね。
そうですね、うん、
雑菌とかもね、うん、繁殖するかもしれないし、ね、はい、清潔なものを、はい、まあ、こまめに、
はい、
ちょっとめんどくさいですけれどもね、こまめっていうのはね、お母さんにとってはね、そこだけちょっと手間をかけていただければと思います、はい、で例えば親がねアトピー性皮膚炎だったり家族にアトピーがいたりということだと、はい、どうしてもそのお子さんもアトピーになりやすいっていうことはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、遺伝子上でもまあまあ、どういう遺伝子がまあ、アレルギーに関係してるかっていうのが、まあ、分かってできているので、やはり片方の親がアレルギーがあればもちろん確率的にはどうしても多少なりとも、うん、まあ、遺伝上受け継いでる部分があるので、うんうん、まあ、可能性は高くなってきますよね、は
い、体質っていうかね、
はい、
なんかそのタイプっていうかですね、
そうですね、
うん、なんとなくアレルギーに反応しやすいタイプだったりとか、
はい、そうですね、
まあ、そういうこともあるかもしれないということですが、でも逆に言えば絶対になるとも限らないんですよね。
そうですね、うん、まあ、ご両親アレルギーあっても全くお子さんが何もないということももちろんありますので、
う
ん、
はい、あまり悲観的にはならないようにしていただければなって思いました、はいはい、次は小児ぜんそくについてなんですが、
はい、
アレルギー性の病気というふうに考えていいのか、それとも原因が他にあるのか、はい、このあたりはどうなんでしょうか。
ですね、まあ、大半はやはり、まあ、原因があってアレルギー的な反応が起きて、まあ、咳が出るということもありますが、やはり原因が何と同定できないで、まあ、ぜいぜいするようなお子さんもいらっしゃいますので、全てがアレルギーとは言えませんね。
アレルギーで喘息が出てるだろうという場合は、
はいはい、
血液検査をした結果で見るんですか。
まあ、検査の結果が全てではないので 100% それで原因が分かりますというは言えないんですが、一般的に言うと、はい、やはりホコリとかダニとか、うんうんうん、まあ、そういう吸入するものに対して、うん、まあ、少し数値が動いているとかっていう形で、あとは、まあ、まあ、本人のその時の症状から診断するということになりますね、うんう
ん、で逆にそのアレルギー性物質が特定できない場合はどんなことが原因と言えるんでしょうか、はい、
まあ、ちょっとその検査しても調べられないような、まあ、体が温まっただけで咳が出るとか、あるいは急にこう寒いところに行くと咳が出るとか、
ちょっとなんかね喉にガッと刺激が入ったような感じで ね、なる場合も、
はい、とかあとは、まあ、匂いとか、 あとは、まあ、ストレスとか、まあ、ちょっとこう調べようがないものにこう過敏に反応するような場合が、まあ、まあ、アレルギーとかアトピーではないというアトピー性ではない、まあ、喘息という形で診断しますね。
なんか風邪をひいた時だけ出るとかね、
まあ、そういう時もあり
ますよね。そういう方もいますもんね、
はい、
本当にこのアレルギーって人それぞれなんですよ ね、
はい、そうです
ね、これっていうのがないところが難しいんですが、
はい、
ではこの喘息の症状を改めて教えてください。
まあ、一般的に言うとヒューヒューゼーゼーする、まあ、お咳が出るものが、まあ、診察で、まあ、喘息発作ですねって診断が下るんですが、まあ、どういった状態が起きてるかっていうと、まあ、体の中の、まあ、空気の通り道の、まあ、気管、
うん、
まあ、肺につながるその部分が、まあ、細くなってしまっていて、うんうん、まあ、そこを、まあ、呼吸で空気が出入りするのでちょっとこうヒューヒューぜいぜい音がしたり、うん、あるいはその気道の中に痰が溜まったりとか、うんうん、空気の通り道が、まあ、狭くなってしまった状態が起きている の喘息と言いますね。
じゃあ、ことは結構きつい発作が出ると、
はい、
呼吸が本当に苦しいですね。
そうですね。だからひどくなると、チアノーゼって顔色が多くなっちゃったり、はい、まあ、息ができないっていう形で、ね、表現しますよね。
はい、まあ、実際ね、喘息っていうのはひどくなってしまった場合には命に関わると、はい、
あ、もちろんそうですね、
言われているし、はい、本当に油断してはいけないですよね。はい、よく小児喘息って、まあ、大人になったら治るんでしょうって、こう気楽に、ね、構えるのはいいんだけれども、はい、一方でちゃんと治療しないと、
そうですね、
とってもリスキーというか、危険ですよね。はい、で、この原因も様々だと思うんですが、
はい、
アレルギー物質が原因という場合は、さっきおっしゃってたそのホコリとか、
はい、
そういうものなんですが、これって完全に除去すれば治るっていうものなんですかね。
そうですね、本当になんか一つの、まあ、吸い込むものだけで症状が出てるわけではないので、うん、まあ、全てを吸い込まないように、うん、まあ、できる環境で生活というのは無理だと思いますし、
絶対ホコリって出ますもんね。
そうですね、ね、あとはやっぱり体質的にどうしてもそういうものに反応しやすい、はい、まあ、敏感な状態っていうのがあるので、まあ、原因を除去したら治りますと聞かれるとちょっと難しいですよね。
そうですね、喘息が出ないようにってね、はい、毎日一生懸命お掃除してるママもたくさんいらっしゃると思うんですね。
はい、
でもやってもやっても出ちゃうっていう、はい、そのなんか悲しい思いをよく聞くんですけれども、
はい、
そういった時はどんな風にアドバイスしてあげていらっしゃいますか。まあ、
そうですね、お家の中だけで生活しているわけではないので、うん、お母さんがお家一生懸命きれいにしても、うん、やっぱり学校に行ったり、うんうん、幼稚園に行けばやっぱりそういうものがやっぱりね、まあ、吸い込んでしまうというリスクがやっぱり高くなりますので、
ですよね、
まあ、なるべく、まあ、お家にいる時には、うん、まあ、許容範囲、まあ、吸わなくていいものは、まあ、吸わない程度に、うん、まあ、お掃除はもちろんできる範囲でしてもらえれば、
あんまり頑張りすぎない方がいいかもしれないですね。
は
い、
そうですね、
はい、本当に隅から隅までね、
うん、
こう用事で角をのほこりを取るぐらいの人もね、はい、いるんですよね。
そうですか、
そこまでしなくてもね。
そうですね、気になるとね、そうなっちゃうのかもしれないんですけれども、
はい、精神的にお母さんがこう少し気が楽になるのもね、
はいはい、その方がいいと思います ね、はい、
ね、そうですね、もう出ちゃうのはしょうがないやっていうこともあるかもしれません。
はい、
で、その出ちゃうのはしょうがないやって言いましたけども、今実はすごく治療法も良くなってきていて、
はい、
かなりこうコントロールできるようになっていると聞いていますが、
はい、
実際に乳幼児期からできる治療法あるいは予防法っていうのはあるんでしょうか。
まあ、診断がつけば、まずは、まあ、軽い発作とかの場合には、まあ、ちょっとそのアレルギー反応を抑えるようなお薬をちょっと飲むとか、
はい、
あるいはそのアレルギーを抑えるお薬を、まあ、吸う程度で、
はい、
まあ、軽く終わってしまえば、
うん、
まあ、そこで治療は終わると思うんですが、
はい、
まあ、ちょっとそれではコントロールがつかない場合には、
はい、
まあ、その昔はかなりひどい症状にならないとステロイドの薬とかっていうのは使わない時代もあったんですが、今は発作をひどくしないということで、まあ、発作を起こさせない予防も兼ねて、まあ、小さい、まあ、乳幼児でもステロイドの薬を早めに吸って、まあ、そういう気道の炎症をひどくさせないという治療に変わってきていますので、
いわゆるステロイド吸入っていうのが、
ね、
今一般的になってきているということで、
はい、
まあ、これを乳幼児期でも大丈夫な範囲で使っていくことで、
ね、
逆にこう、はい、苦しくないような生活ができるような、
はい、
そんな風なことになっているわけなんですが、
はい、
ただこの喘息は合わせてですね、できればこう体力をつけなさいとよく言われますが、
はいはい、
そうは言っても喘息がしょっちゅう出たり、はい、風邪もひいたりしてれば体力作りなかなか難しいです。はい、スイミングに行こうと思っても、
はい、
行き始めた途端にずっと風邪ひいちゃってるとか、よくある話なんですが、
はい、
どうやそういう子たちはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、うん、だから外を散歩しなさいと言っても花粉が飛んでて、それを吸い込めば咳になっちゃったりとか、
うん、
まあ、無理して運動すれば、まあ、それも咳につながってしまったりということもあるの で、やはり、まあ、基本は まあ、規則正しい生活と、
はい、
まあ、偏りのない食事をして、
うん、
まあ、成長とともに、
うん、
そうですね、落ち着いてくるのが一番なんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、今その治療法の方がかなりこうしっかりしてきて、ちっちゃいうちからねステロイド吸入なんかで、はい、ちゃんと予防していけば逆に少ない薬で良くなっていくこともあるんですよ ね、はい、そうですね。そういうことをしながら、あとは成長を待つ。
そうですね、
はい、子供の成長はもしかしたら薬みたいなもんですか。
そうですね、本当に、まあ、何もしないでも食べれなかったものが食べても大丈夫とか、うん、あるいはね頻繁に起きてた発作も、うん、特にそんなにこう意識して治療してなくても、ね、起きなくなったりとかいうこともありますから。
そうですね、はい、じゃあ少しね今は大変な時期を過ごしていらっしゃる方もいると思うんですけれども、
はい、
時間が解決してくれる問題もあるということ で、はい、小児科の先生と相談して治療しながら成長を待つというところで頑張っていただければと思います。
はい、
はい、今日は村上子どもクリニックの村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。